はようございます、時間になりましたので、アプリックス IP ホールディングス株式会社2014年12月期の決算説明会を始めさせていただきたいと思います、座ったまま失礼させていただきます。まあ、すでに先週発表させていただいてます短縮及び中期経営計画にほとんど我々としてお伝えしたい内容っていうのを書かせていただいているというふうに思っておりますので、手短に補足説明的なところをさせていただいて、その後可能な限り質疑応答の方に時間を割きたいというふうに思っております。では、皆さんお手元の、資料のスライドの順で説明させていただきたいと思います。まあ、最初に会社概要、こちらの方は書いてある通りです。創業時から上場までの、製品、当社は1986年、2月22日、ちょうど今月で、29年丸になりますが、私がマイクロソフトの米国の本社で、OS の、日本、中国、韓国、台湾向けのバージョンの開発責任者をやっておりまして、そこを辞めて、今の株式会社、アプリックス、現在のアプリックス IP ホールディングス、というのを始めております。で、当初、我々が自社製品として最初作ったのが、NEXT という当時スティーブン・ジョブスがアップルを辞めて作っていた、作った会社のワークステーション向けの、パッケージソフトウェアが、自社製品の出発点となっております。その後、CD ロム用のオサリングツールで、大きく、事業を伸ばしまして、こちらの方で、収益を確保できるところまで行ったんですが、残念ながら、Windows および MacOS が標準で、CD-ROM の、制作ができるような機能が入りまして、この事業というのは消滅しております。その後、この CD のオーサリングツールの、大口の顧客であったカーナビのシステムなどに、通信用のソフトウェアを供給させていただいておりまして、例えばトヨタさんのカーナビなどの通信機能を標準的に作らせていただいておりました。そこから家電向けの Java の開発環境の方に事業がシフトしていき、おかげさまで累計今8億台以上、大きなお客さんですと最初にモトローラさん、その後サムソン、フワウェイ、ZT などに採用していただいて、こちらの方の業績で2013年に上場させていただいております。で、上場以降の業績ではあるんですが、2013年はモトローラの契約取れたこともあり、黒字の決算、約 20% の経常利益率で占めております。2004年、5年、6年と、こちらの方は2004年に IA ソリューションという台湾の会社を買収し、そちらののれん台の焼却というので、日本の会計基準上は、販管費の中に入っております。こちらの方を除くと、一応収益的には、ある程度収益が出ていたというふうに認識しております。IA ソリューションの買収によってフワウェイ、ZTE ほか、韓国のサムソンなどの、ビジネスが取れ、ピークの2007年には、のれん台の焼却も終わって、もう一度黒字に戻っております。ただしこの2007年というのは、Android が発表された年であり、この年からいわゆるフィーチャーフォン、ガラケーと言われているものからスマートフォンへの移行が始まり、急速に J ブレンドの売り上げというのが減っております。2009年には赤字になっておりまして、この段階で我々いわゆるテクノロジービジネスでの業績を伸ばしていくのは難しいだろうという判断のもとに、2010年に G モードを子会社化し、エンターテインメントの方の事業に舵を切っております。当時 G モードの創業者であり社長の宮地武氏を中心に事業の展開を進め、 AIC フレックスコミックスなどの買収を進め、今の東新宿の本社事業所への移転というのを進めました。 2011年にエンターテインメント事業の買収の会もあり、この年105億という売り上げで利益も出しているということが達成できました。しかし2011年に G モードの創業者であり社長であった宮地武氏が脳腫瘍で亡くなりまして、そこからエンターテインメント事業の継続というのが非常に難しいと状況になりました。で、我々としては2013年末に G モードと AIC の売却という方針を決め、この2014年に12月期で G モードと AIC の売却を行っております。で、2014年12月期というのこの決算実績ですが、まあ、我々としては非常に大きな転換点でありました。総合エンターテインメント関連の事業を中心とする事業構造からテクノロジー関連事業を中心とする事業構造への転換を行っております。まあ、このためにまずは資金の流出を止め、テクノロジー関連事業への投資に注力するということで、エンターテインメント関連事業の売却を行っております。具体的には株式会社アニメインターナショナルカンパニーおよび株式会社 G モードの売却を行っております。それから海外子会社および支店を廃止しております IS ソリューションテクノロジー上海リミテッドのベイジンブランク、ブランチ、いわゆる北京の支店、それから上海の子会社、あとは韓国の子会社というのをそれぞれ廃止して閉鎖の手続きに入っております。人員もすべてレイオフしております。あと管理部門の縮小、旧来人員の配置転換等を行い、管理部門に関しては3分の1以下に人件費を圧縮しております。また出版事業に関しましては外部から経営者を招聘して独立で運営かつ黒字化というのを一応達成しております。で、あとは直近で発表されておりますスタジオ設備併設の本社事業所からの撤退、こちらの方を決めて行っております。まあ、このことから2014年12月期の実績としては非常に大きいライトオフを行っております。我々としては一応ここからが一応戻していくポイントだというふうに考えております。で、詳しい売上と営業利益の内容ですが、基本的には昨年との差異に関して旧来の J ブレンドなどのライセンスなどの減少、それから連結子会社 G モード AIC の売却などでマイナス要因となり、実績としては21億7200万円となっております。営業利益に関しましては今期は非常に大きなライトオフを行っております。売上の減価に関しましては一番大きなのはビジネスモデルの変更に伴うソフトウェア資産の一時償却などを行っております。具体的には仮勘定で上がっていたソフトウェア資産、それから資産として計上されているソフトウェアなどを一気に償却しております。このことによって2015年以降のいわゆる業績のブレのリスクを軽減するとともにが軽減されるとともに償却の負担も減るという形です。これは基本的には我々が従来のソフトウェアをそのままお客さんに売っていくというビジネスモデルからこの後に説明させていただく新しいビジネスモデルの変更に伴うものです。販管費の差異などに関しては G モードの AIC などの売却や管理部門の圧縮などが効いております。これに伴って、BS の方では、だいぶ、圧縮をされているという形になります。で、今後の事業の中核のビーコンに関してですが、こちらの方、我々が注力しているものと、まあ、今、比較的ニュースになっているものとの差異がございます。まあ、ビーコンそのものの、テクニカルな話をさせていただきますと、基本的には、位置情報を通知するための、ロケーションビーコンと、状態を通知するノーティフィケーションのビーコンと、大きく分けると2種類の使い分け方があります。これは、iBeacon のライセンシーである、Apple 社の、iBeacon の定義にも、 あるのが、一つは連続的に電波を出し続けて、まあ位置を教えると、いわゆる GPS 衛星の、ものすごい小型版、ものすごい教育版ですね、30メートル以内だけに、受信できる、まあ最大100メートルぐらいの間で受信する位置情報を知らせるものと、何かを通知する時にだけ電波を発信するという2つのタイプがございます。で、多く報道されておりますロケーションビーコン、O2O とかでの位置情報として利用されているものです。球場であったりとか、お寺さんであったり、バスの運行であったりなどで使われております。しかし、まあ、これらの、ものに関しましては基本的には、我々がハードを提供している、また、いわゆる設置などの専門知識であったり、SDK、それからバックエンドのインフラである、認証などのサービスを提供しているところにとどまっております。ですので、実際ビーコンを使って、事業を展開しているお客様の、売上を、我々自身が管理できるわけではなく、あくまで、バックオフィス、バックヤード、ハードウェアの提供というような、比較的地味な、ビジネスになっております。我々としては、このビジネス自身は、非常に急激に、利用者も増えており拡大していくというふうに見ています。特に、2020年の、オリンピックに向けての、いわゆる社会インフラとしての活用、このことによって出荷台数は、急激に増えていくだろうと、見ております。まあ、すでに、我々お問い合わせとしてはもう3000件以上いただいており、実際も購入して何らかの試験的なサービスなども含めて1500社以上で実際も使っていただいております。で、今後これらのお客様でいわゆる本格的な導入に入るところが増えていくというふうに見ております。まあ、そのことによって数自身は出るだろうと見ておりますが、基本的には我々にとっては、物が売れていくという比較的リニアな、ビジネスだというふうに、思っております。で、こちらの方は、ビーコンの販売、および、それのプロフェッショナルなサービス、メンテナンスであったり、設置などの、コンサルティングを含め、ダイナソルテックという、新しい会社を作ってそちらの方で行っております。こちらは従来のアプリックスのビジネスモデルと違って、ハードウェアの販売、いわゆるハードウェアの販売とそれに対するサービスということで別会社にしております。また急激に販売数量も件数も増えているので、1000人のスタッフをアサインしてと、もともと SP モード、ドコモのスマートフォン用のメールのプラットフォームを開発していたスタッフを中心にダイナソルテックという会社を起こしております。で、アプリックス本体の方の、中核のビジネスですが、ノーティフィケーションビーコン、我々日本ではお知らせビーコンという形で提供しているものとなります。基本的には、まあ、あらゆる機器とビーコンを組み合わせることが可能と、という、ソリューションになっております。で、各装置の状態を通知すると、まあ、すでに、発表されております通り、サプライビジネス、浄水器の、フィルター交換を知らせるというので、すでに採用され発表されております。こちらの方、米国の大手、浄水器メーカーですが、シンク下、いわゆる、シンクの下に入っている浄水器、がメインとなります。で、現在すでに、この浄水器には、流量を測って、フィルター交換が必要になったとき赤い LED が点滅するという、機構がついております。しかし、まあ、シンクの下で、赤い LED が点滅しているのでなかなか、まあ、ユーザーに気づいてもらえないということがあり、これを、まあ、スマートフォンにプッシュするというのが、今回の、当社のソリューションとなります。まあ、そのことによって、ユーザーが、フィルターを購入した、場合、その、購入の代金の、10から20%、レベニューシェアがいただけるという、モデルになっております。具体的には、だいたい4から、8ヶ月以内に、だいたいフィルター交換が発生するというふうに見ており、当初は、9割以上のユーザーがこのサービスを使うだろうというふうに、予想しております。これは、この、スマホへの通知機能がついた浄水器とそうでないものが併売されますので、 スマートフォンへの通知機能がついた浄水器を使うお客様は基本的にはこの機能を使うことを前提に購入するだろうというふうに見ています。これは一番分かりやすい例えとしてはカーナビがオプションだったときにわざわざオプションのカーナビ付きの車を買うということはまあカーナビを使う気があるというお客さんであり、まあ今もうどのモデルでももうカーナビがついてきちゃってるという状態になるとまあ使う人も使わない人もいると、そういう意味では我々の一応予想としては当初は9割以上のお客さんが使うだろうと、その後台数が増えてきて標準機能となってくると一時的に 2,3 割まで落ち、有効性が確認されればまた 60-70% ぐらいまで戻ってくるだろうと、まあ、最終的には5年10年のスパンで考えるとこういう機能が入った製品が当たり前になれば9割ぐらいのユーザーが使うだろうというような形で見ております。で現在我々の業績予想では 50% という数字で一応試算をしております。かなりまあコンサバティブな数字だというふうには思っているんですが、一応新しい技術でもあるので、そういう数字で試算しております。なので、まあ、これの利用率が上がればその分、まあ、収益が上がるという形になります。で、現在浄水器での、発表させていただいておりますが、すでに、他の機器でも、採用が進んでおります。メーカーさんが製品を、まあ、発表するタイミングで皆さんに、お知らせしていく形にはなってしまうんですが、まあ、現在浄水器以外では、空気清浄機などの、まあ、純正フィルターを使うようなものとか、コーヒーメーカーであったりペットのトイレなどに、の応用が始まっております。メーカーさんにとっては基本的にはユーザーの行動履歴、実際どういう製品を使っている、その状態がどう変わっているかというのを、知ってそこから、まあ、関連商品の、購入につなげられるということで、メーカーの反応は非常にいい、反応をいただいております。で現在、こちらの方すで、に、まあ、300件を超える、引き合いがあり、150社以上でもう、実際モジュールを購入して、機器へ組み込む試作が始まっております。ですので、まあ、これらの会社が全員、同時に開始するとは思っておりませんが、多くの会社が、こういう、通信モジュールが入ってスマートフォンと連携できる、家電製品家庭用品の、に強い興味を持って、これは実際、弊社から、開発用の機材を購入して、実際開発している会社数となります。で我々見ている、ビジネスとして一番最初に立ち上がるのが純正サプライの購入という、ビジネスモデルだというふうに考えております。これは、エンドユーザーにとっても、フィルター交換などの、まあ、適切なタイミングを教えてくれる自動で発注できるだけではなくて、まあ、メーカーにとって、確実に収益を上げていくモデルとなっておりますので非常に、まあ、理解してもらいやすい、モデルです。でもっぱらヨーロッパアメリカのメーカーさんでの採用が進んでおります。これは、まあ、ヨーロッパアメリカのメーカーさん比較的単純な、家電製品を、出しているところが多く、フィルターの交換という非常に、単純な機能でも十分、ビジネス上もエンドユーザーにも魅力があるというふうに、判断、されております。この辺は日本のメーカーさんはなかなか、特に日本の大手メーカーさんになりますと、まあ、スマホとつながるんだったらせっかくだったらこういうこともああいうこともやりたいというようなことで、まあ多機能化の方向にどうしても話がいってしまい、コストも、高くなり使い方も複雑になるというような、傾向にあります。まあ、皆さんもヨーロッパの、家電機器とか見れば非常にデザインが凝っていて、まあ、シンプルで使いやすいと、そういうところでの、採用が、メインで見てます。また国内でも、いわゆるホームセンターとかで売っているような、まあ、我々5000円以下の軽家電ないしはジェネリック家電と呼ばれているものでも、採用進んでおります。こちらに関してはすでに、内覧会とかで、商品をもう展示して、今年の年末商戦に向けた商品とかを具体的にも作っていらっしゃるお客さんもあり、我々としては、順調に立ち上がってきているというふうに見ております。で、今期来期に関しましては、もっぱら純正サプライ の商品が出てきて、それのレベニューシェアが発生すると見てます。で、汎用サプライ、こちらの方は、いわゆる、そのものじゃなきゃいけないわけではないと、例えばペットのトイレであれば、別にホームセンターに行って他に安い、砂を買ってくることもできますし、まあ、アロマディフューザーであれば、自分で、いろんなアロマ液、ないしは香水などを使うということができます。で、こういうものに関しては、まあ、サプライの交換時期であったりとかっていうのを通知するだけではなくて、付加情報などを通知していかないと、まあ、ユーザーの利用は増えていかないだろうと、例えばペットのトイレであれば、まあ、単純に、犬なり猫なりおしっこしたということだけではなくて、例えばその頻度であったりとかっていうデータから、ペットの健康管理の情報を提供するなどの付加情報が必要だろうと、まあ、その付加情報を提供することによって、まあ、より多くのユーザーに使ってもらい、結果的に、サプライの、購入につながるだろうというふうに、見ております。こちらに関しては、実際今年から製品としては出てきますが、いわゆるサプライの売上的には来年再来年ぐらいに、まあ、ユーザーが慣れてきて、購入するだろうというふうに見ております。で、3つ目のいわゆるサプライのない現在おもちゃであったりとか、ないしは加湿器、残念ながら水をサプライとして販売するというのが非常に難しいところなので、これらに関しては、いわゆる汎用サプライで、家電からの通知に、付加情報がついてという形でのユーザーの利用が増えてくれば、そこから、まあ、類似の製品、まあ、特に今、注目されているのがいわゆる美容家電、美容家電はやはり1台購入するとそれに連携して、いろいろなものを購入していくという傾向もあり、うまく、そういうものの、購入につなげられればというふうに思っています。実際搭載された製品は今年から出てくるというふうに見ておりますが、いわゆる、そういう類似製品の購入であったりというふうになるにはまだ、2、3年先までもかかるだろうというふうに、見ております。で、基本的には、このレベニューシェアの、まあ、計算式、こちらにある、浄水器でのシミュレーション、まあ、すでにある会社さんと行っているものを参考に出させていただいています。まあ、その会社さんは初期ロットが15万台なので、まあ、月1万台以上にはなるんですが、一応単純化するためにシミュレートして月産1万台、サプライ購入率 50% と試算しています。このサプライ購入率 50% というのも、実際浄水器メーカーでいわゆるサブスクリプション、もう契約すると自動的にサプライが送ってくると、日本で言えば、ウォーターサーバーみたいな形のビジネスを、浄水器で行っている会社さんがあり、大体、定期購入の加入率が 50% ぐらいだと、という話を伺っております。ですので、浄水器を買うユーザーとしては、タイムリーに、フィルターを交換できるということを通知してもらう、れば、半分ぐらいの人間は購入するだろうと見ております。まあ、実際は先ほども説明させていただきましたように、最初に出てくるモデルは、そこが、まあ、スマートフォンへの通知が売りとなりますので、実際は9割ぐらいの人間が使ってくれると思っておりますが、一応ここでは、あくまでビジネスモデルの、シミュレーションとしての単純な、グラフを出しております。で、基本的にはゼロというのが、お客さんの、製品出荷、その、3ヶ月前に大体我々としては、モジュールを納品させていただいています。で、6ヶ月後から、いわゆるサプライのレベニューシェアが始まるということで、こちらのグラフとしてはモジュールの売上の累計、レベニューシェアと、最終的な、限界利益、というのをここで出しています。で、我々実は、より利用を加速してもらうためにいわゆる、モジュール単価を未来の価格にして、提供するというような戦略を考えております。これは現在、すでに、我々が、まあ、当初、モジュールを売り出したときに、500円という価格を、つけて、最初は提供を始めました。で、当時は、だいたい5000円ぐらい、で、どんなに、まあ、10万台買っても1500円ぐらいになるという中での500円というので、いわゆるモジュール業界ではかなり価格破壊的な、形で入っていったんですが、すでに今、300円を切るところに来ておりまして、競合も、もう300円でという、ようなレベルになっています。で、我々今、部品代などから計算すると中国で作った場合にだいたい150円から200円ぐらいで、ほぼ作れるだろうというふうに見ております。 ですので、まあ、我々として、利用が増えるのであれば、戦略的な価格として、近い将来なるであろう2ドル、を切るような価格で、提供した場合、いわゆる、マージンがネガティブになった場合に、どれぐらいのタイミングで、サプライによって、それが投資が回収できるかと、という計算をしております。まあ、基本的には、サプライの、レベニューシェアというのが、ほぼ 100% 利益になりますので、実際製品が出荷してからかなり早い、まあ、だいたい 7、8 ヶ月後には、もう、ネガティブマージンの分は取り返せるというようなシミュレーションになっております。でさらに、まあ、アグレッシブな、戦略営業戦略としては、例えば、モジュールを100円で、提供した場合、いわゆる、マージンとしてはマイナス 60% ぐらいの、マージンで、その代わり、月間生産台数と、サプライの、購入率を、上げられた場合の試算というふうになっております。この場合も、ほぼ、モジュールが搭載された製品出荷後約1年ぐらいで、このネガティブマージンの部分の回収ができるというふうに見てます。またインセンティブに関しては、メーカーさんにユーザーのアクティベーション、ユーザーが、スマートフォンで、その家電機器からの情報を受信できるという、モードに入ったときにいわゆる、顧客獲得費としてインセンティブを払うというのも、織り込んでおります。そのことによって、生産台数を上げるとともに、まあ、サプライの購入率を上げるという試算になっております。現時点でまだ、こういうレベニューシェアであったり、というモデルを導入するほど、まだ月間生産台数がそれに応じて上がるというふうに見込んでおりませんが、将来的に市場が、拡大するタイミングで、より搭載率を上げる、より、メーカーへのインセンティブとして、スマートフォンとの連携を積極的に、プロモートしていただくというような、戦略によって、売上をもっと早く、実現化できる、ような、ことも検討しております。で、まあ、これに基づいて一応中期経営計画として、残念ながら今期はまだ収益が十分カバーできないというふうに見ております。具体的には今各事業でだいたい1億円前後ぐらいの利益、これは出版、それからダイナソールテック、旧来からあるミドルウェアのすでに契約提供済みのものが期間安分で売り上げているものおよびこの組み込み用のビーコンのビジネスでそれぞれだいたい1億前後ぐらいの部門の利益は出せるというふうに見ておりますが、今期まだいくつか固定費の償却、それからまあ本社の人件費、海外の事業所のまだ閉鎖とかも入っており、かなり保守的に見て、今期に関しては残念ながら黒点という全体では達成は難しいだろうと見ております。まあ、現在のマイナス7億6000万という数字に関しては、まあ、かなり改善はできるだろうというふうに見ておりますので、会社としては赤字幅のさらなる圧縮というのを今年行おうと思っておりますが、前期からのまだトランジション、例えば事業所代もフルフルで削減ができず、実際は4月以降への立ち退きとなりますので、そういう費用も見込んでコンサーバティブな予想を出しております。来期に関しましては逆に今期中に我々が想定している採用数をベースに計算しております。いわゆるレベニューシェアでの売上が増えてきますので、来期に関してはかなり高い角度で利益を出していける形になるというふうに見ております。ということで一応2015年12月期の計画としては残念ながらまだ黒字までは至っていないという業績の予想を発表させていただいております。まあ、補足資料として、まあ、出版の方一応独立運営をしておりますので、まあ、 ホルプ出版、それからまあフレックスコミックスと一応、それぞれ黒字に戻っております。まあ完全に出版事業として連結した場合には、まあ、アプリックスの、非常に今高額な事業所であったりとか本社費用の、負担が、乗って赤字となっておりますが、まあ、いわゆる、零細の出版社として、どっかで事務所を借りて独立してやっていれば一応利益が出るところまでは戻っているかなというふうに思っております。ということで、ざっとですけど説明をさせていただきました。多分いろいろとご質問あるかと思いますので、ご質問を受けたいと思います。